皆様こんばんは。この度は当番組へお越しいただき誠にありがとうございます。この番組では絵のないインターネットラジオ形式で宝塚歌劇団に関する話題をお届けしていきます。絵がないのは美しい宝塚の舞台をご覧の皆様にお目汚しのないようにとの配慮です。それでは東京宝塚話劇団、今宵も優雅に開幕です。
改めましてこんばんは。ようこそ東京宝塚和劇団へ。本日2019年12月21日都内某所よりお送りしています。早速ですが本日和劇するメンバーの紹介させていただきます。宝塚を愛し、宝塚を愛す母から生まれ、月1、多い時は2度3度感激し、専門チャンネルを契約、時には本拠地遠征も厭わず、挙句に本まで出してしまったミス・プリズナーズ・オブ・宝塚、和劇団最大最強戦力、唯一無二の妄想機関車、年齢不詳生命体、我らが団長、阿部さんです。
阿部です。
そして私、映画のことなら超高校級、宝塚未開人部族級、和劇団上席筆頭候補、宝塚王国非国民、ある視点部門第9特異点、男に生まれてごめんなさい、310、佐藤です。
パチパチパチパチパチ。
はい、ということで、はい、いよいよ今年最後の、通常会ということで。
通常会、はい、そうなんです、
ね。はい、なんですけれど。
ドキドキドキドキ。
してないでしょ、別に。ね、先日、はい、まあ、11月号と呼びましょうか、
はい、
11月、私編集をしてまして、はい、さあ上げようかなと思って、はい、そしたらこうちょっとやっぱいろいろね、
はい、
いろいろ編集がこう、ああ、はい、やべえやべえと思って、
はい、
で何かの話で、
はい、
阿部さん11月って31日あったっけってなんとなく聞いたんですよ、はい、僕もちょっとねちゃんと覚えてる、はい、自分がまず覚えてれば、はい、よかったです。そんな常識11月にはね、
うん、
31日はないんです、うん、そしたら安倍さんがあるよって言って、あ、じゃあ明日あげれば大丈夫だって、
うん、
で僕30日に編集してて、あ、ちょっとじゃあ分かった、明日あげるよって言って、うん、オッケーみたいな話して、ね、うん、そしてね日をまたいたらね12月になってて、あれ、うん、えってかよくよく考えたら、あれそうか、11月って30日までしかないな、うんうん、あれ安倍さん31があるって言ってたなとか、うん、ということで、うん、11月に撮った劇団が12月に上がってしまうという事態が起きてしまったんですよね、う
ん、しかもなんか安倍さん31日あるよあるって聞いたらさって言ったら、私ないよって言ったよねみたいな
怖えんだけどこいつって、
あれないよって言ったよねいや頭の中はないだった
そう、ね、安倍さんはね頭で考えてることと反対のことが口から出てしまうことがあるらし
くて、出る時がたまにあるんですね、これ怖いことに。危ない危ない、
まあもう結構なお年ですからね。
そうですね、そうなんじゃよ、そうなんじゃよ、難しいんじゃよ。
ちょっとびっくりした。まあまあそもそもね、そ
も
そも自分で覚えてろって確かに話なんですけどいやそれにしてもびっくりしたわ。やっぱり
数え方教えましょうか。
ん、
何の確認の仕方、30が31があるかないか。
あ、はいはいはい、
手のこの節あるじゃないですか、
はいはいはい、
これを数えるんですよ。
ほう、
こう尖ってるとこ1月、うんうん、低いとこ2月、3月4月5月6月7月で、8月もう一回尖ってるとこ叩くんですよ、小指ので。9と11、12とやると尖ってるとこは31まで。
それを覚えなきゃなんないじゃん、また
いやこれ幼少期に私が母から教わって、おーって今でも使うんですよ。
え、だからこのあれでしょ、この節っていうか、
節っていうか
ボコッと出てるところを1カウントとして、
そう
で1回下って、でそこが30日までってこと。
てか31がない、
ない
ない、
うん、
だって2月は28とか9でしょ。
そうだね、
だから1月ある、3月ある、5月ある、
うん、
7、8ある、う
ん、あ、その小指のとこだけ2回叩いて、
2回叩く、だから7、8はある
覚えやすい、っていうかあれなんだよ、なんとなく僕もねその瞬間にこう聞いちゃったから悪いんだけど、うん、基本覚えてるから。
あー、よかった
基本は覚えてるから大丈夫ですよ、うん、12月は
31ですよ大晦日31です、
ね、ちょっと遅いよね今ね、
大晦日31ですもん、大晦日31なんで。
今だからあれだよね、本当はないと思ってるけど正解、それと反対のやつが出てるからあると思ってる。え、12月31日ってあると思ってる、大丈夫。
12月31日あります。なぜなら、はい、なぜなら、
うん、
私高校の同窓会が毎年12月30日に開催されるんですよ。
はい、
それ大晦日だったら大変じゃないですか、みんな来れないじゃないですか、
まあすごいね、うん、
なので30日が同窓会、
まあ、真の友達だったら31日に集まるんじゃない、
いやあくまで高校の同期なんで
まあ分かりませんけど、
帰省のタイミングで会おうぜという
分かりませんけど、ちょっとねちょっとそんな事態が起きつつ、はい、はい、いや今年もねもう終わりということで、
はい、
なんか僕そんな感じもしないんですけれど、ちょっとね、うん、のらりくらりやってるもんで、
あ、はい、そうですね、今のらりくらり中、
のらりくらりやってるんで、別に年末とかでも別に忙しくなるわけでもないのに、
まあだって佐藤さんって帰省って言ったってそんなポポッと荷造りしてパッと出かけて済むんでしょ、
うん、そうですね、なんかそのあれですよね、自分が遠いからって人のなんか帰省をなんかゴミみたいな言い方してくれますけど
羨ましいんですよ、私はざわざわ荷造りして荷物家に送ってとか予約してとかめんどくさいんですよ、うん、
いやでもやっぱあのあれですよ、でも帰る足取りは同じぐらいですよ、
あそう、
いやそれは気持ちの問題ね、
あ気持ちの問題
ね、うん、気持ちの問題ね、うん、私の方が遠いからどうとかさ、
そうね、
そういうマウント取られても困るんですよ
いや遠いから大変って
、ふざけんな、
いや羨ましいって言って、
まあそんなわけで今日もね仲の悪い和劇団やってきたい
トムとジェリーみたいになって
はい、ということでまあ今日割とでも短めなんですよね、
そうですね、
はい、じゃあちょっとまあねこのあとね、うん、年末特別まとめ会があるということで、うんうん、はい、
そっちにドーンと
ドーンとあのボリュームを割いて、はい、今回はライトな感じで行ってみたいと思います、はい、じゃあ行ってみましょう、
はい、
あの話題に思い馳せる宝塚おしゃべり情報部、宝塚は日々動いている、素人が見たらただの限定的芸能ニュースにも団員は過剰反応、鼻息荒く前のめりに持論を展開していく、ざっくり言うととにかくしゃべるメインコーナーです、はい、
はい、
ということでもう年末って言ったらねもうすごい宝塚もねざわざわざわざわって感じ、ざわざわものすごいニュースがねたくさんなんですよね、
一本ですね、
あれあそうなの、
はい、
ああか特に
一本ですね、
年末だからってなんか特別なことあるんですか、
年末は宝塚的にはあの宝塚スペシャルっていうイベントはありますけど、
はい、
あの別に私そんなチケット取って見に行けるわけでもないので、
あ帰っちゃう、えその本当に超年末にやるってこと、
あいやまさに今日と明日とかそんなタイミングなんです、
なんで行かないんですか、
いやあの梅田でやるんです、ね、
あーなるほど、
うん、
はいはいはい、
この時期に遠征してしかもチケット取るのすっごい大変なんですよ、
うん、
まあ行ったとしてもライブビューイングかなって感じなんですけど、あでもねそれでね翔子さんが確かツイートしてたな今日、
はい、
あのやっぱりあの今ちょうど年末で宝塚スペシャルがあるってことでスカイステージでも、うん、あの過去の宝塚スペシャルを放送してるんですよ、
あなたさん今ナチュラルに翔子さんって言うけどさ、
ああの聞いていただいて、
聞いていただいて
よくお便りもいただく、はい、あのその方がですね、
団員の翔子さん、
ね、団員の翔子さんがですねですね、
うん、
あのやっぱり過去の宝塚スペシャルを見ていて、去年のを見ただけでももうあの人がいないこの人がいないってなると見ていて、出演者が
ほうほうほう、
ああ宝塚は日々動いているって言ってました
あ動きが
動きが、
まあ日々じゃなくて年だけど
それ年ですけどねでも確かにね去年のとか見てるとああもうあの人もこの人もいないんだっては思いますね、あ
その宝塚スペシャルのライブ前に去年の高スペ2018を鑑賞中、
うん、へえ、そうそう、そうすると本当あそれこそカイちゃんいない、ミヤちゃんいない、ミリオちゃんいないとかなるので、わあもうこんなにいないんだ今年の宝塚スペシャルって思ったりしますね、
なるほどね、
うん、それは思いますよ、
まあなんかでも動きが確かに大きかったっすよね、あのまあ なんでしょう、その人によっての感じ方が違うんでしょう、うんうんうん、もちろんその時のあのなんていうのこのなんでここ数年やっぱりこのトレンドだった人みたいな人が一気にいなくなる感じがして、はい、うん、で別にその新しくスターになった方とかが話題になってないとかじゃないけれど、
ない
し、やっぱりその周期というか、
う
ん、
そうそうそう、
あるし、
うん、もちろんね毎年ね40名近くは辞めるわけなんですけれども、
うん、まあでもほらやっぱ基本的にねあれだもんね、うん、そのやっぱそれぞれ寿命スターの寿命があって、うん、それが来てる周期はちょうど今年と来年で固まってるって感じでしょ、う
ん、でやっぱり拳銃16、17あたりの方が辞めるっていうと、うん、ちょっとね もう何しろ16、17年いらっしゃったわけですから、ね、ちょっとへーってなりますよね。
うん、まあ常にそうなんだけどね、
うん、常にそうなんですけど ね、 ね、
不思議よね、うんうん、まあどこが取れ豊作だとかそういうことも多少はあるとは思うんだけど、
まあもちろん学年でねありますけどね、うん、
まあじゃあそんなわけで、はい、そんなにニュースも
そんなですが、ニュースは一本でございます、
う
ん、
ニュースは一本はい、ということでじゃあニュースいってみたいと思います。星組101期セーラ一人戦火へ移動。はい、
はい、12月23日
付なんですけど、
娘役さんです、はい、星組の娘役さんのセーラひとみさん、戦火へ移動なんですが、はい、セーラひとみさん、まあ、101期って言ったように剣後なんですよ、
うんうんうん、
まあ、戦火剣後の若さで戦火へ移動っていうのが
お
まず異例なんですけれども、
すご
お顔、今
すごい顔、
すごいパキッとしたお顔でしょ。
なんだこの顔、
なかなかちょっと宝塚に 見かけないというか、
女の子に向かってなんだこの顔っていうのも
そう、私もね初めて見た時に、うん、すごい華やかなパキッとしたお顔で
塗りがやるわ
最初ね実は男役だったら最高なのにって思ったんですよ。あ
確かにね、
うん、で身長を持ったらいいのに、これ娘役にしちゃちょっと強くないか個性がって思って、うん、なんかやっぱり相手選ぶすごい主張の強いお顔だなっては思ってたんですけど、でも舞台上に上がるとすごいこうやっぱり可愛らしかったりキリッと美しかったり、ちょっと皇族というかお姫様の役とか似合ったりとか、
この方はね多分ね年を取ったらすごい綺麗だと思う、
うんうん、今やっぱりちょっと強いですよね、
まだちょっとやっぱ、
ね、
あの 若い人特有のこの、うん、なんていうの、前に出る顔がやっぱり完璧に作り終わってない感じっていうか、
そうそう、若さと、うん、あのなんていう綺麗さのバランスがまだ整ってない感じがあるんですけど、
わかります、わかります。
でも本当最初は ね男役だったらめっちゃ惚れるって思いまして、うん、あ身長もうちょっとって思ったんですけど、
確かに中性的な顔だね、
うんうん、でもねすごいやっぱ舞台でもすごい素敵なんですけど、はい、まあ戦火に移動することになりましてこの若さ で、
うん、
でもっと驚いたのは、
うん、これやっぱでも男役顔だよね、
男役顔だと思います、うん、比較的。
なるほど、はい、
で発表された時のその文面の中に、今後は映像を中心に出演する予定なので、移動後に最初に出演する公演は未定ですって断り書きがあったんですよ。
んどういうこと、はい、
あの普通戦火に移動って言って、
なんかそれ言ってましたね、うん、はいはいはい、
普通は戦火に移動って言って、うん、まあ戦火に移動は、まあ、普通あんまりないですけども、例えば組替えの、うん、発表があったら、
はい、
組替え後最初の公演は何々ですとかって発表になるんですけど、映像を中心に出演する予定なので、
うーん、
今後の予定は未定って出てると、
うん、
まず映像中心にって何の話ですかっていう、宝塚歌劇団
YouTuber とかそういうことね、
まあYouTuber かまさかのまあ過去ね振り返ると、
うん、
なんか一応私もちょっと記憶があったので振り返ってみたら、うん、まあ、私が分かんない範囲だったんですが、1956年には映画戦火っていうものが設立されたんですって、
はいはいはい、
でそこには当時研さんの扇千景さん、あの大臣もされた扇千景さん、
うん、
それから拳銃八千草薫さん、この間亡くなられましたけど八千草薫さん、
え八千草薫って、
はい、
宝塚だったの、
そうです、宝塚、
知らなかった、はいはい、
なんです。でまあ、所属、あの映画戦火に所属して、
うん、
舞台にはもう出てたようなんですけど、まあ、映画で活躍されたと、要は外の世界で、
八千草薫はちなみに娘役ですか男役ですか。
娘役ですね。
あ娘役か。あ
で、それから遥かクララさんというのも、
うん、
あのその後いまして、剣2からテレビドラマに何本か出演していて、でその後娘役トップスターになってると、
うん
うんうんうん、それからあゆゆうきさんという方もやはり研さんでテレビドラマに出演して、やっぱりその後娘役トップに就任されてて、
うん、
で私がリアルタイムで知っている範囲では、うん、純那梨沙さんが研吾の時に NHK の朝ドラの主演を務めまして、
はい、
でまあ朝ドラなんで半年とか1年とかかな、
うん、
やって、
ね、うん、
でその後娘、あそれもなんかね一応劇団の意向でオーディションを受けさせて ったらしいんですよ。
へ
ー。で受かって、
うんうんうんうん、
でその後娘役トップに就任して、まあ、マヤミキさんのお相手役をしてるんですけど、
へー、
まあ、そういう感じで、まあ、全て当然ですけど
全て超エリートじゃんやべえ
そう、まあ、でも当然なんですけど全部劇団の意向でオーディションを受けさせたり外に出してるんですけど、だから、まあ、セイラひとみちゃんも、まあ、もちろん劇団の意向で、
うん、
あの本人がどの程度納得されてるかどうかまでは当然わからないんですけれども、はいはいはい、映像中心にっていうことが発表されたんですね、うん、で具体的に何かが結局まだ示されてないんですけれども、
はい、
まあ過去そういうのを振り返ってみるとやっぱり何らかのオーディションに多分劇団から派遣されて合格しているとかいうことがあんのかなとか、
うん、
あと、まあ、まだいわゆるマスコミ発表できないけれどっていう部分があんのかなとか、まあ当然映像中心で戦火に移動させてまで舞台ちょっと控えてって言うんだから、
うん、
それなりに大きな作品の主演とかヒロインなんじゃないかなって期待したいんですけど、
あーなるほど、うん、そのもうオーディションで何か役が取れてるから、うん、まあ休業的に戦火に移動みたいなな
のかなとか、それこそ純奈梨沙さんみたいに半年1年拘束されるのであれば、
うん、
舞台には星組に所属してたとしても出られないので、
うん、
とかいうことかなって期待したいんですが、
そうっすよね、だって連続ドラマで拘束されてもさすがに半年はないですから、
うん、
朝ドラとかその手のレベルじゃないとそんなに長い拘束はないですよ ね、 そうですね、
あと大河とか、
大河とかだね、
うんうん、やっぱりそこまで戦火移動ってして舞台控えてまでっていうことになるとそのぐらいちょっと大きくないとこっちもねえってファンとしてもねなんか納得いかないというか、
本人のでも意向はどうなのかね、
どうなんでしょうね、そこは分かんないですね、普通に考えれば当然
でもあれよね、本人が普通に、
うん、
あの宝塚とかじゃなくて、うん、あのそういう役者とかやりたいとかって言ったら、うん、もうそれはだっても対談だよね、
そうです ね、
そうだよね、
一般的に考えれば当然本人が舞台よりも女優やりたいって、テレビ、うん、映像の女優やりたいって言うんだったら、うん、じゃあ対談してどうぞっていう話なんで、
はいはいはい、
ただまあどうやら純奈梨沙さんやっぱ朝ドラ主演された時とかって劇団に、うん、そのやっぱ主演のあの子が宝塚って聞いたんですけど、
はいはい、
その子が出てる舞台ってどれですか、いつやるんですかって問い合わせあったらしいんですよ。
あ
そうするとやっぱりそういうセイラひとみさんお顔を見てもね、
うん、
やっぱり映像で出てもかなり華やかな、ね、目立つお顔なので、まあ
そうだね、確かにね、
うん、そういう役割がもしかして期待されているのかなっては思うんですけどね、まあ広報的な、
そうだね、
一時的なね、
まあ、宝塚的にも少し門戸を広げたいというかそういう意向があるってこと、
まあ最近やっぱりどうしてもね、うん、その前から言ってますけど99年以降、
うん、
やっぱり100年のあたりで、
はい、
すごくテレビにジェンヌさん出てますし、
うん、
いわゆる一般のドラマにもゲスト出演とかしてますし、
はいはいはい、
バラエティにも出てますし、
うん、
そういうのを考えるとかなり門戸は広げたがってるっていうのは伝わりますし、
なるほどね、
うん、でやっぱり理事長も割とそういう意向強いのかなって雰囲気感じるので、その中で広報の役割として表に出ていってほしいっていう気持ちがあったのかなっていうのはあるんですが、それとともにまあもちろん彼女の意向、彼女自身の希望はわからないですが、
うん、
まあ舞台から離れるってことは仲間とも離れて、
うん、
もしかしたら彼女はそれこそ宝塚に入ってるぐらいだから舞台に立ちたいという気持ちで入ってきていると信じるならば、そこから離れさせられるわけだから、
うん、
見返りは用意されてるんでしょうねっていう期待もしちゃうんですよね。
でもなんかやっぱりこのその年頃の女の子なんで、うん、心境の変化とかもあるし、
うん、
で例えばすごい上昇志向が強ければ、
うん、
自分が行けない場所、うん、そこまで行けないって分かったら、
うん、
普通にもう別の道を歩むっていう人も全然いますよ、う
ん
う
んまあ、もちろんそれで3年、うん、4年とかで退団される子もいっぱいいるはいるからね。
いやそういう意味ではなくて、うん、別のところで輝けるじゃなくて、宝塚にいながらそのなんか別の部分、自分が輝ける場所、
うん、
例えば、まあ
うん、
偶然オーディション受かってって言って、うん、でそういう話になったのかっていう話もあるし、うん
まあね、
今でだって宝塚って結局どこまで行っても必ず舞台じゃないですか、
はいはい
ね、舞台の中の世界なんで、うん、その中で上がっていかなきゃ意味がないんですよね、
うんうんうん、
でもやっぱりそのいろんなことをやってみたいとか、
うんうん、
まあ、宝塚を次のステップにとしてないとは思うんだけれど、まあそれはね、なんかそういう考え方もあるのかなっていう、
まあ、もちろん宝塚を次のステップにしてる方もいますし、天海祐希さんなんか実際そうでしたし、
まあそうですよね、うん、
だから、
まあ、でもほらそれはそうなんだけれど、うん、基本あの我々もこうやってあの宝塚について話すじゃん、はい、でやっぱその話をさ次のステップにしようとして考えてるっていう人がいるっていう考え方はやめた方がいいんじゃない。
ああ、まあ、そうですね、
そうだね、うんうんうんうん、それはやめた方がいいかなって気がするけどね、うんうん、だからなんかなんかもしかしたら彼女なりに考えがあってやってるのかななんて思うけどね、
うんうん、まあでももちろんスタートは劇団のあの指示なので、
でやっぱり劇でそうなんだけれど、うん、劇団とのその意見があったんじゃないかっていう、
まあ、もしかしたらこういうのどうって言われて、うん、分かりましたいいですよっていう
し、やっぱり本人もやあの将来的な話とか、うん、まあ、自分が行ける場所があるならば、うんうん、できることをやりたいなとか、うんうん、そういうことを考えたっていう可能性も全然あるんじゃないかっていう話、
まあ、もちろんありますね、
うん、あとね今ね出てきやすいんですよ舞台役者さんは、うんうん、あのテレビの方に、うん、あのテレビ側がだいぶ前からやっぱり舞台役者さんを使いたがる傾向に結構あって、うんうん、まあ今だから結構テレビのドラマの脇役とか、うん、やってる人本当舞台出身の人が多くて、うん、でやっぱり昔は舞台の人は舞台テレビの人はテレビっていう風に分けられて、うん、テレビに出た役者さんが、舞台の方に潜るとか、うん、そういう風になんか世界の住み分けがすごくできてて、うん、まあ、現在でもそのテレビに出た人が舞台に潜るのはよくあって、うん、舞台ばっかりや、うん、になっちゃうっていうのはすごくあるんだけれど、うんうん、一時的にテレビ局がやっぱり舞台役者をいっぱいたくさん、うん、テレビのドラマ側に発掘してたんで、うんうん、多分今キャスティング側もだいぶこっちの方から探してると思うので、うんう
んうん、場合によってはその、まあ、映像側から宝塚にセイラ瞳を貸してくれと言ってきたっていう可能性ってこと？
いや貸してくれっていうことじゃなくて、うん、宝塚側としてもその事情を知ってるとは思うよ、うんうん、そういう劇場からテレビに引っ張ってるっていうのが多い、うんうん、まあ、頻繁だっていう状況が分かってるし、うんうん、まあ、お互いにチャンスじゃない、うん、それは、うんうん、だからそういう考えを持つのもおかしくないなっていう話を、
なるほどね、
そういうこと本当に一時期すごい出てきましたから ね、まあ、ね、滝藤圭一とかあそこら辺から全部、
まあ、だって上川隆也がそもそもそうですからね。
そうそう、あの人は、いや、でも上川隆也はそうなんだけれど、うん、もっとしたよ、
ああ、
うん、まあ、その劇場界隈ではめちゃくちゃ有名だった人とかが、はいはい、そうなんですよね。だって上川隆也は普通にだって何もそういう元劇団の人ですとかそういう話あんまりなかったよ最初出てきた時。
あ、そう、
うん、なかったなかった全然。
でもあの人はそもそも舞台に客を呼ぶためにテレビに出てたんですよ。
ああ、そうなんだ、うん、うーん、なるほどね、
還元するっていう、
うんうん、まあ、それはだから上川隆也が自分で行った場合じゃん、はい、あ、まあ、そうじゃなくてっていう話を、うん、まあ、ね、まあ、ちょっとあれですね、羽生さん急にこんな話されてもね無理だよね、わかんないよね。
いや、なんかついあと宮尾俊一
そのマニアックなところに行かれて
K バレーの
自分の知ってる範囲で話をされてもね
まあそんな感じで、うん、まあ、まあ決まっちゃったわけなんでしょうがないんですけども、まあ、彼女ね、うん、本当にね舞台上でも結構まあ、品があるそういう強い役できたりとか、あと可愛らしい感じもあったりとか、いろいろこうとにかくやっぱりそのお顔もお顔なんでお人形さんみたいなんですよ舞台に立ってる姿が、
はいはいはい、
なので正直私それを見るのも楽しみだったんですね星組見に行くときに、
うん、で、まあ、はいはいはい、うん、
で先日あのロックオペラモーツァルト見てきたんですけれども、うん、彼女出演されてて、うん、あのもうひらひらのドレス着こなしてて、うん、あのもう髪の毛も金髪でくるくる巻いててすごいもうお人形さんみたいだったんですね、
うんうん、
で映像作品ってなると、まあ、何に出るか分かんないですけど、うん、きっとこういうロマンチックなドレスとか着たりすることないだろうし、
うん、
髪の毛もそんなね金髪をくるんくるんに巻いて大きなリボンつけてってこともないだろうなって思うと、
うん、
ついつい、いや私は彼女のお人形さんな姿が見たいっていうのでちょっと寂しくはなってしまったんですけども、
まあ舞台の方がそっちを見られる確率高いよね。
そうそうそうそう、うん、だから普通にもちろん普通の格好してても綺麗で可愛い女の子だけども、うん、お人形さんの姿っていうのはやっぱスペシャルだから、
うん、
ちょっとそれが寂しいなっていうのもあるんですが、 まあその辺がね、劇団の意図も今後の出演作を知ることで早く知って、うん、早く次の情報を得て、あ、そういうつもりだったのねっていうのも知りたいし、
うん、
あとできれば彼女がまあできる限り早く舞台にとってもいい形でね、
うん、
それこそ今までそのあのテレビ出演されてきた人たちっていうのは、うん、みんな娘役トップにその後なってるので、
はいはいはい、
やっぱりそういうとてもいい形で帰ってきてくれたらいいなって思いながら、
うん、
でも最近の劇団の人事を見るとちょっとそわそわしながらもっていう感じですね。
なんかでも逆に言うと今、まあ、まあちょっとほら時代がね、うん、すごくそういう性別とかそういうことがちょっと、うんなんか自由になりつつある、ね、はいはいはい、幅広いなんていうですか、多様性の
多様化
の時代じゃないですか、うんうん、だからでやっぱりその強い女性っていうのが主人公になるのがいろいろ増えてるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそう考えると男役さんの方がなんか、ね
うんまあね、
場所あんのかなって気もするんですけど ね、
まあ、ねそれも感じますよね本当に、うん、実際今ね的部聖さんみたいなね、
うん、やっぱ天海さんもだって男勝りな、ね、女の人って言ってやっぱ宝塚の印象が、
ね、そうですね、
まあ、一番最大でやっぱマヤミキの踊る大捜査線ですよね
そうですよね、
ああいうねビッグなこともあるわけじゃないですか、うんうん、あれはだって宝塚をやってる人を使いたいっていうとこから話が始まってるっていうし、うんうんうん、まあ役柄は割と最悪だったんだけどみんなにいじめられるっていう、
みんなにもうね
ブルボッコにされるっていう、
そうすごい見てて胸が痛くなる
まあでもマヤミキさんあの後ね、うん、あずからずっとテレビでご活躍されましたもん ね、
そうね、で踊るでもその後結局なんだかんだかっこいい役の、ま、でいてくれたから、
そうだね、
うんうん、ああいう感じもあるしね、でも今回娘役さんなんで、
そうだね、うん、だからなんか不思議だったんだけど今ちょっと、うんっていう、
まあ身長こそさすがに小さくはないですけどね、160はあるので小さくはないですけど、でもそうね、どんな本当何にっていうんだ、なんか
いやだからあれじゃないですか、やっぱ宝塚チューブじゃないですか、
うん、宝塚チューブ映像中心ってまさかの YouTube で宝塚を広報、うん、こう口する、
そうそう広報になりましたセーラひとみですって言って、今日は今日は1キロのプリンを食べたいと思いますってやるんじゃないですか
あーでもよく考えたら YouTube って毎日更新するって考えたら舞台確かにしてられないのか、
うん
うん
まあでもあれだよね、まあ、要は宝塚ファンってことは舞台ファンなわけだから、うん、その舞台にセイラひとみちゃんがいなくなって YouTube に行ったらブチギレようね
まあそうね、それだったらいやスカイステージあるから十分なんですけどってなるね、
うん、でもほらスカイステージよりもやっぱ YouTube の方がね、
いやそれだったらスカイステージの、
でも層が合わねえだろって話なんだけどね、うん、うん、
スカイステージの宝塚ニュースを YouTube で毎日流せばいいじゃんってこっちは思いますけどねそれなら
YouTube って結局大体が若い人が見てるんで、うん、あんまり総的に若いってさらにね、うん、20代より下とか20代周辺なんで、
メイン層はそこですよね、
メイン層はそこなんで
小中学生とか ね、
ね、
うん、そうですね、
だからなんか割とその宝塚の需要とそんなに合わないのかなって、
うん、で YouTube で和劇団言いながら言いますけど、
いや我々はだから方法の一つとして YouTube を撮ってるだけで、
まあね、ポッドキャスト
基本的にインターネットで聞けるものであれば何でもよかったので、最初に YouTube を撮っただけですから、
確かにインターネットで安定して聞ければいいかっていう、ね、
そう皆さんが使いやすい方法としてっていうので、うん、まあ、YouTube がやっぱりでもやっぱり見てる人、うん、まあ、宝塚の映像とかも、まあ、不正なやつですけれど
そうですね、出てますね、
で、まあ、ね、
まあでもオフィシャルもありますけどね、
そう、 あるんですか、
はい、告知映像を流す
の、あなるほどなるほ ど、 予告動画みたいなやつとか、
そうそう
そう、そういうのでやっぱりでもそれでやっぱそうやってみんなどこも結局今だって海外 の、 映画予告編はやっぱ YouTube の再生回数ものすごく重要になってるんで、
うん、
そういうのもあると思いますよ、うん、確かに、うん、だから無視できない媒体ではあるとは思うんだけれど、うん、何か本格的に力を入れるにしてはちょっとやっぱそれは変かなって気もするんで、うん、まあちょっと今冗談交じりにね宝塚チューブなんて言ってたんですけど冷静に分析してみるとないかなっていう気が
でも今海外の映画って聞いてふと思っちゃった、これが、うん、これが海外の劇団だったらちょっとこう中世ゴシックとかのね映画とかもあるからお姫様 お人形さんできるのに日本だったら日本人形にしかならないもんなって、うん、
ちなみにちょっと気になったんですけど、はい、その例えばテレビ番組とかいやテレビ番組じゃねえ、うん、ドラマとかに送り出す場合、うん、その芸能的なそのやり取りが必要になるじゃないですか、
はいはい、
やっぱ宝塚ってその点についてはその、まあ、過去例があるってことは、はい、そういう部署があるってことですよね。
あ、もちろん阪
急交通社の中に芸能部門みたいな、
まあ、歌劇団の中に、うん、歌劇団の中で管理ができるってことですよ ね、
なるほどね、
だからゲスト出演とかバラエティ出演とかもその辺です。
あ、なるほどね、うん、やっぱそういうねノウハウがあるってことね、うん、なるほど、じゃあやっぱできますね全然ね、うんう
ん、はいはい、その辺に関してはね問題なくできるはできますけどね、
うん、なるほどね、うん、はいはい、
ただまあ戦火まで移動させて映像中心にっていうのがもう、
うん、
ちょっとね、しかもその
そう言われてもねっていうね、うん、
そう言われてもピンとこないし、その上で未定ですって言われてもね、
まあ、あとね舞台見に来てる人に向かって映像中心にって言われてもね、
うん、舞台
まあ、あくまでね、うん、そうだね、舞台芸術なんでね、うん、確かに、はい、
うん、ねえ、やっぱりねちょっとね、まさ
か、まあ、戸惑いますよね、これね、
戸惑いますよね、うん、ちょっとかなり戸惑ってます。まだ結局続報が来てないので、
まあね、
うん、続報
出せるんだったら多分そんな回りくどい言い方しないと思いますよ、
うんうん、ね、何々に出演するためとかね、うん、言ってくれればもうすっきりするのに、そうか、大河かとか
表向きはそういう風に言えないから、うん、多分言うんでしょ、
そうね、戦火だって
わかるじゃないですか、そんな
の、ね、何すんだろうね、本当に心配です。
心配なんだ。
心配です。
なんで、
なんかなんだろう、うちの可愛いお嬢ちゃんを変な風に使わないでね
って何の話だって、なんか悪いことだと思わないけどね、別に悪いことなんだ。
なんかね、宝塚ってどうしても、
うん、
こう綺麗綺麗に囲っているっていう気持ちがあるので、
はい、
外に出ていくと汚れてしまうんじゃないかという不安が出てしまう不思議なも
の。その外の世界からさ、わざわざ見に行ってる人が何を言って
んの。でもやっぱり対談とか、例えば対談するじゃないですか、うん、そうすると世に放たれると、
うん、
その時になんか変な人が近づいてきたらどうしようとか思ったりするんですよ。
気まぐれんですかね
なんかもう綺麗に囲っときたいんですよ、綺麗系、無菌室で飼ってるつもりなんですよ今一応
はあ、そうです。
そこにこう雑菌がついてしまうと、セイラひとみちゃんのような綺麗なお嬢様に雑菌がついてしまうっていう気持ちになっちゃうんですよ。
まあそうですね、芸能界に入るとどうしてもね、うん、ドラッグがついて回るとか、ね、あ、そういうことじゃなくて、
そういうことで、なんかチャラい男が寄ってきたらどうしようとか、
あ、来ますよね、
ねえ、
堀北みたいにストーカーされる可能性もありますよね。
もうね、やめてみたいな、触らないで、汚い手でみたいな気持ちになっちゃうんですよ、
うん、
そういうのがあるのでね、そわそわしちゃうんですなぜか
お母さんじ
ゃん。お母さんなんですよ
お母さんとかお父さん、
そうなんですよ、もうそんな感じなんです。でも本当にね、舞台に、まあ、帰ってきてくれる日があると信じてるんですけれども、このままね帰ってこないでっていうのはちょっと寂しいので、
まあね、
うん、だからね、期間があるのだったら期間も知りたいとか思っちゃうし、
うん、
その辺がすごいそわそわする、ちょっとかなりそわそわするニュースでした。ま
あ、細かい話をさちょっと聞きたいよね、その、うん、彼女の思考がさ、例えばさっき言ったように上昇思考があって、うん、自分が輝ける場所だったら前に出ていきたいと思ったのか、
うんうん、
お前ここさあんまさあれだからさあっち行っとくみたいに劇団から言われていったのか、うん、がどうなのかって、うん、まあ、本人は絶対そんなこと言わないだろうけど、
あと気になるのは本人が
舞台、ちなみにどうなのか、立ち位置的に、まあ、まだ若いからあれだと思うけど、
まあ、立ち位置的には、うん、娘役さんの中では結構それなりにこうメインの方には引き立てられてます。
あ、じゃあいいじゃないですか、
は
い、
うん、もちろんちょっと実力的にはまだ足りない部分がたくさんあるけれども、でもショーでも男役さんと一緒に銀橋を渡ったりとか、
同世代でもう突き抜けてる子とかいる？
同世代で突き抜けてる子ですか？もちろんいますよ、うん、100期101期あたりとかは全然いますよ、
うん、
そうですね、
何その理想
いや、ちゃんと一応あるんですよ、
うん、
まあ、同じぐらい のレベルでやっぱり注目されてる子が101期は多いかな、うん、ただ102期1期下にもう前空ひとみちゃんとか、
うん、
純花ちゃんとかいるので、
あ、も
うこの辺がね上がってきてるので、
なるほど、
うん、なのでそういう意味ではやっぱり娘役で剣吾っていうと最近は若い子が割とどんどん来てるので、まあ 今後ねもうちょっと伸びないと難しいかな、いろいろっていう部分はありますけど、それでも小で銀鏡渡った
りとかあります。じゃあもう割とあれだね、若い、そう、なんかでも確かにあれですね、僕もこの和劇団で聞いてて、はい、若い人の人事っていうのがちょっと目立つようになってきましたよね。
そう、やっぱりねちょっとね、そうですね、
大丈夫みたいな、いきなりその子をそんなところに引き上げてみたいな話は何度かありましたもんね。
そうやっぱりね、娘役さんがトップとかに上がるっていうのが、最近やっぱ県3県4県5ぐらいがこうタカタッと多いので、やっぱりまだね入って3年4年なのにっていう気持ちにこっちはなっちゃうし、まだ上にねそれこそ7、8ぐらいにすごく素敵な子いるのにとか思っちゃう部分はあるんですけど、まあその辺がやっぱり県4、今102期がやっぱりね来てるので、もうトップが出ちゃってるので、そうするとやっぱり、101期の彼女はまあちょっとどうしてももう一歩実力本当は鍛えたいよねっていうラインにはいます。そういうラインは、
なるほどね、まあでも確かに周りが言ってるんだったら本人にも焦りとかあるかもしれないっていう可能性はね、可能性の話で、
可能性の話ね、まあ、あともう一つはやっぱりタカラジェンヌって隅っこでもいいから舞台に立ちたいっていう子もいっぱいいるので、そうするともし彼女が舞台に本当はね隅っこでもいいから立ってたいんだけどっていう気持ちがあったら、またそわそわしちゃうし、そうは言っても劇団のね意向は絶対なので、
そうだね、
その辺がやっぱり気になっちゃうから、それだったらどれだけいいその映像でのステージを用意されてるのかっていうのと、その後舞台にどのぐらいの感じで帰ってきてくれるのかっていうあたりは本当に続報で、はよ続報っていう感じ。
その続報は下手したらあれじゃない、宝塚側が出したくても出せないんじゃない、だって元の方のが情報解禁してないから出せないよね。
そうなんですよね、
そことの兼ね合いもあるんじゃない。
そう
はい、
そんな感じでございました。
わかりました。まあそこそこ話し込んだ
まあねちょっとね異例中の異例の人事ニュースだったんでね。
なるほどね、はい、というわけで、今日は1個です。
はい、
はい、宝塚おしゃべり調布部でした。おいでませ和劇団ランデブーポイントお茶会。私の思いとあなたの思いが今次元を超えてお茶会感覚で
ランデブー。
早っ。
ちょっと
せーの、
ランデブ
ー発音も違うじゃん聞いていただいている皆様より、頂戴したお便りを読ませていただき、時に喜び時に泣き考えにふけるコーナーです。なお、お便りが一通もない場合は自動的に、次のコーナーに行かせていただきます。
はい
はい、というわけで、和劇団ランデブーポイントお茶会、はい、
今そこも言うの
でした。
はい、えでした。あ、終わった。
いや嘘です、いつあります。
ですよね。
はい、まああれなんですよね、今回もいろいろお便りいただいてるんですけど、何分この後の年末会の方に向けて、お便りいただいたので、通常会の方に、いや通常お便りっていうのが今回はね、一通になって、
はい、
でねこのね、年末用お便りというのがね、私がこう話をしておいたんですけど、どうかなって言ったんですけど、安倍さんが急に、あ、募集してない。
そうなんです、
ね、なぜツイッターを使わないのか、
はい、
そしてツイッターを使わないのかもそうなんだけど、番組上で言わないと。
そう、じゃあ一番の反省点は番組上で言わなかったってことなんですよ。
いや本当そうですよ、
はい、慌ててツイッターとかその前の回のアップした、ブログとかでも告知をしたんですけれども、
はい、
それをしながら放送上で言ってないから、ね、放送しか接してない方に、
私が言ったですね、結構ツイッター使ってない人もいるんで、
そうなんですよ、
それ後から聞いて、知らなかったってなりますよ、
そこ大反省で本当に申し訳ないです。なので本当に
欲しいなら言わなきゃと思って、
そう本当にごめんなさいって感じで、来年の課題にします
絶対覚えてねえだろ。
いやでも来年は何か企画があったら必ず放送で言うっていうのを、
もちろんそうですよ、
はい、そうなんですよ、はい、本当に申し訳ない、ごめんなさい。
ね、この間 あのメモワールもね、
はい、
ツイッターで言った？言ってないよ。
そう、メモワールは放送で言ったことで満足してツイッターで言ってなくて慌てて言うっていう。で今回は、
いやだからその一応こう、ね、皆さんには放送では聞いてもらってるんだけど、はい、その説教するためにツイッターでまだ募集してますとかやれよっていう話を、
で今回は年末に関しては、 ツイッターとかではまだ募集してますってすごく何度も言ったんですが、何分放送で言ってないっていう、もうあっちをやればこっちがやれないっていう申し訳ない。
はい、
はい、
じゃあそんなわけで、本日、お便りは1通ですね。
はい、
はい、最近何度かお便りいただいてる、はい、エスラブさゆりさんから、は
い、ありがとうございます。
じゃあ読ませていただきます。はい、はい、東京宝塚和劇団安倍さん様、まあ、DM に来たんで、はい、安倍さん様、
はい、
はい、エスラブさゆりです、
はい、
まずお詫びです佐藤様は310様でよろしかったのでしょうか。お名前を間違えるなんてなんと失礼なです。申し訳ございませんでした。そして私の投稿を取り上げていただいてありがとうございました。まだ現れては、いただけないのですが、枕の横にゆうひさんのお花、あの大空ゆうひさんね、うん、大空ゆうひさんの写真を置いて寝る前に映像かっこラストデーの入り待ち動画などを見ております、うん、が私の愛が足りないのかまだ夢枕には現れていただけません。頑張ります。質問です、はい、この度、セイラひとみさんかっこ星組が戦火にご移動みたいですが、うん、まだお若いのにそんなことがあるのでしょうか。安倍さんのご意見をお聞かせください。次回の配信の時でいいです。あ、安倍さん様でしたねよろしくお願いします。ここのところあまりに寒いので冬眠したくなります。安倍さん、佐藤様、お体ご自愛ください。エスラブさより、はい、
はい、ありがとうございます。セイラひとみちゃんのこと今言いました
今ね、しこたましゃべったんで、ね、まあ、ご本人もね、あ、今言ってる
って言ってるって言ったと思うんですけど言ったわって、うん、そんな感じですね。
そんな感じですね。あの、僕の名前はね、たまに間違えていただけるんですけれど、うん、本当、まあね、はい、
まあ、310様でもいいですし、ただどうせ読むときは佐藤
さん、いやなんか301って言われるとなんか急にこう301
はね
仮想会になってしまうんで
301はちょっとね規模がちっちゃくなっちゃう。15室まではあるので、
まあ、興味ね、あの今時名前を数字にっていうのもね、
まあ、
まあ、もうなんかでもあれなんですよね、うち和劇団とか、はい、ね、ゲスワに含めて、
はい、
こういうわざわざ変な名前にしてるの僕ぐらいなんですよ ね、
そうですね。
あとトミーか、
トミー、ね、
トミーぐらいなんで、ね、うん、ね、他はみんな、ね、はい、実際の名前、まま、仮名ではなくて、まま、ただそれを、ね、カタカナにしただけなんで、
佐藤と鈴木とか言うと仮名臭いですけどね
仮名臭いんですけど、みんな一応ただ自分の名字だけをって、うん、でそれつまんないんで、一応だから僕も310にして、うん、まあ、佐藤もいっぱいいるんで、
う
ん、
ね、そうですね、
うん、やってるだけなんですよね、うん、これもなんとなくなんですけどね、
うん
うん、割とこの字面気に入ってんですけどね、
310、あ、いいですよね、私も見てて思いますよ、いいな、なんかいいですよね。
そうっすか、
うん、あのコードネームっぽくて
コードネームっぽくてまあまあまあまあ
まあまあ、でもね、文面で310様ってやったところで佐藤様って読まれるんでね、そんなね、しかもお名前間違えてはいないんでね、別に、
まあまあ間違えてないです、
うん、何も謝る必要なんか、
でも不思議なんですよ、はい、あの何をもって301って打つのかが、
そうねそうだね
ね、なんか前も2度目ですよね、確か
301ってありましたね、
ありましたね、ね、うん、あの和劇団でお手紙で、うん、確かもう一人ぐらいいましたよね、
うん
うん
う
ん、
そうね、301っていうのは何をもって入力するんでしょうね、
うん、
自分のお部屋なのかなって実はそうね、
うん、
あ、はい、別にこの数字が佐藤を意味してるって思ってないってことかな、うん、
かもしれない、うん、なんだろうこれっていう
思って入力、
一応番組冒頭で言ってるんだけど
310佐藤です、
うん、
そうですね、面白いな、
はい、あと夢の話ですよね、はい、
うんうん、
大空由紀さんの夢を見たいと、
うん、ね、まだ出てこない、これはもうしょうがない、愛が足りないかどうかは分からない、しょうがない
どうなんでしょうね、やっぱり夢は ねなかなかね
思うようにはいかないですよね。
私珍しくこの間ね夢を見て、はい、
うん、
ね、それに安倍さんも出てきてびっくりしたんですけれど、
うんうんうん、殴りたくなったって、
え、
殴りたくなった
んだっけ、なんだっけ覚えてねえな、
なんかムカついたとか言ってたよ、
ムカついたって言ってましたっけ、いつもムカついてるっちゃムカついてるんですけど
ひどいひどい、
何でしたっけ、どんな夢だっけ、
いや覚えてない、私もそんな聞いた、一回聞いたけど、
あ、そう、この間見た夢はあれですよ、うん、あの映画館があるんだけれど、うん、その映画館に行って、うん、映画館の真ん中ぐらいがなんか誰か人が暮らしてるみたいなスペースがあって、うんうん、ソファーとかテレビとか置いてあって、あ、うんうん、で、あのなんかパソコン、でっかい超でっかいパソコンとかが置いてあって、うん、ソファーが置いてあって、なんかでなんか自分がなんか知らないけど、その映画館のど真ん中に、うん、なんかこう 僕がこう普通に「お俺の席ここか」みたいな感じでど真ん中にこう、うん、座るんですよね、うん、ドーンって座って、うん、でなんかこう映画が始まるとそのなんか映画が始まってしばらくこう何の映画も見てるかもよく分かんないけど目の前でこう映画がバーって流れてて、うん、でなんかしばらくすると懐中電灯を持った映画館のスタッフみたいな人が僕のパソコンのその横にあるパソコンの近くにこうずっと照らしててでこうやってで何やってんだろうなって見てたらすいませんこれスイッチとかありますかねって聞くから何の話と思ったらなんかそのやっぱりなんかこの僕のこのなんかこうそう座ってるソファーの上とかになんかこうライトみたいなやつがあって、うん、これのなんかしまい方が要は後ろの人から見たら邪魔なんじゃねえかみたいな話で、うんうんうん、なんかそれをなんか動かす方法が分かんなくて、うん、なんかスイッチとかで動くのかなみたいな感じで、うん、でまあ諦めてそのスタッフがバーってどっかに行ったんですね、うん、あーなんか大変やなと思ってたら、うん、なんかこうスイッチみたいな僕が発見しました、うん、あこれかなと思って、うん、よし親切にこうねガチってやったらなんか音楽が鳴り始めてなんかこう自分の横からこうなんかドンチョウみたいなあのかスライドカーテンみたいなドゥンチカカンチカドゥンチカおーおーと思って
余計迷惑っていう
そうそうで急いでスイッチを戻してドゥンチカカンチカって戻ってくっていうねこう
私の出番がないじゃないか
でそれが、ね、なんかあのなんか知んないけど映画に休憩があって、うんうん、あ休憩やと思って、うん、あそうだここ確か安倍さんバイトしてるなっていう記憶があったんであのなんか後ろの方に行ってこう、うん、安倍さんがこう映画中はねスタッフも暇なんで、うん、待機してるなんかこう、うん、細い通路みたいなところがあって、うん、そこでみんなで座り込んでなんかみんなでなんかこうポップコーン食べて和気、うん、あいあいってこいつら働いてねえなと思いながら、うん、で安倍さんのとこまで行って安倍さんのところに行って確か安倍さんクーポン持ってたよねつって安倍さんポップコーン食べたいからさクーポンちょうだいって言ったら安倍さんがはっっていう顔してもうその顔を見た瞬間に私はさただお前クーポンのことを忘れていたなっていう
ここに今クーポンない
使えねえなって言って
そう、うん、使えねえな
使えねえなって言って結局フルプライスでポップコーンを買いに行ったっていうところで目が覚めた
あのついでに言えば私映画館でバイトしてませんリアルには
割とわけのわかんない夢だったっていう ね、うんまあ 夢, はねまあ、夢なんてね大抵わけわかんないですよ
夢なんてね
あインターネットが繋がらなくなったなんで
インターネットが繋がらなくなっても収録はできますか
あ問題ないですね
よかったです、
はい、問題ないですけどあまた切れたあーよくわかんないねこれほ
ん
と我が家のインターネット事情が、うん、あーはいあ、はい、そうこのね夢の話なんですけれど、はい、なんか最近、はい、夢のコントロールができるっていう、
はい、
あのなんかついに睡眠はコントロールの時代へみたいな話がこの間上がってましたよなんかねそれこそ頭に機械みたいなのをつけてそのほら人間ってレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返すっていう話があったじゃん、はいはい、あれのなんかコントロールがついに可能になるみたいなだからより良い睡眠を、ね、取れるようなそうそうコントロールする方法みたいのができてきてあそうそうそうなんかドリームオンとかなんか
えでもそれって夢の内容まではいじれないですか
夢の内容をいじれるわけじゃないんだけれどでも要は一緒そのレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返して、どっちかの時にノンレム睡眠かレム睡眠の時に夢が見やすいっていう、
うん、
調整できるってことは夢を見るようにあのレム睡眠だけをレム睡眠状態を作り出すことがそのうち可能になるかもしれないんですよ
なるほどね
そうするとその思考の中でもしかしたらそういう、はいはい、要は夢を見る機会を増やせると
はいはいはい、うん、あいいですね、
うん、
でも疲れますね
でほら夢からさいろんな夢診断とかさ、はいはい、できるとかって言うじゃん、うんうん、でもしかしたらその例えばじゃあ10日間実験的にわざと、ね、レム睡眠を繰り返して夢を見させてその人の自分が今抱えてるストレスとかを夢から解析するっていう方法も可能だなと思ったんですよね
夢診断がより信憑性というか科学的根拠をつけられる
でもやっぱりそうやってだんだんいろいろ分かってったり、うん、睡眠のメカニズムっていうのが解明されてるから、うん、そのうちやっぱりそれぞれが見たい夢を見るっていうことは可能なんじゃないかな
かもしれない、
うん、
それこそそんな機械つけるんだったら、うん、その機械に何かを流すことによって
まあ危ないけどね
それまあね、
うん、いやなんかそのだからに見たい夢を見せる画期的な方法がそのうち登場するかもしれないなって思ったんですよね、
うんうん、いいな毎日書いちゃう
なんか妄想族すごい
はかどる
はかどるよね夢の中で、
うんうん、いいな毎日かいちゃんな、
うん、 なんか同時にこうさ、あのでも映画的な怖さがあってさ、はい、人間が見たいものだけを見た結果どうなるかっていうさ、怖さもあるよね。
あとなんかあんまりやりすぎると現実と夢のなんか区別がつかな
くなって、区別がつかなくなって
ずっと夢に居続ける人とか出てきそう。
だって夢の中でずっと例えば本田翼と10日間いる方法を見つけた男は本田翼に会ったら自分の彼女だと勘違いしてしまうみたいな、
してしまうかもしれないもしくは夢の中でだったらずっとカイちゃんと入れるんだったらもう起きなくていいってなるかもしれない。
そう、そういうこと。ね、映画が決定ですね。
決定ですね
そういう殺伐した話はすぐに映画になるっていう。そう、なんかこの間ねそんなニュースが出ててね、へーっていう。そのまあ要はその話はあれだったんですよ。その人間がレム睡眠とノンレム睡眠、まあどうしても人間最低6時間から7時間がね、うん、あの適切な睡眠時間が必要だって言ってるけれど、うん、もしかしたらそれを解析することによってより毎日すっきり起きれるような健康的な生活が作り出せるようになるかもしれない、う
ん
う
ん、3時間睡眠でもいける。
まあそうですね、まあ、あとまあその肉体的な話があるんで、うん、肉体が3時間以上必要かもしれないけれど、うん、なんかその要は人間のそのなんていうの、その精神的な疲れとかの取りやすさの話になってくるんで、うん、肉体的な安静はもちろん精神的にその夜寝て時間をかけて寝てもなんか疲れが取れないとか、それってのは筋肉の疲労だけじゃなくてもしかして精神的なものかもしれないっていう話だし、うん、そういう研究が進んでると。
なるほど、ね、
なんかこう今日全然和劇団の話、
全然和劇団の話じゃない
話してないっていう、
ね、
うん、はい、
そうですね。でもまあそれができて夢を見れるようになったら、まあ危険と隣り合わせだけど楽しい。
まあどうなっていくかだよ ね、それが、うん、まあ、確かに結構なんか実験とかにするにしても非人道的な実験とかになりそう。
ないそう、
まあ、でも夢がどうだからって死ぬ人はいなそうだけど、
まあね、
う
ん、でも脳に何か与えたらやばそうですよね。
まあどうなんでしょうね。まあ結構夢ってのはねでもすごいっすよね本当に ね、うん、ん？ダメだ、これ広げてくれないんだ
夢っていうのはすごいですね、うん、うん、
はい、ということで本日は1通ですね。また次の年末会で、年末特別会で、はい、すごくたくさんお便りいただいてるので、はい、ありがたいことに、
はい、
そちらの方でお便りの方もたんまり読ませていただきますので、はい、はい、ということでじゃあ次行きましょうか。
はい、
はい、エスラブさゆりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、東京宝塚劇団はお便りを募集しています。番組への感想、質問、ご意見などお待ちしております。宝塚に関する、世間話でも構いません。ラジオネーム、できれば性別、できれば年齢をお書きの上、番組メールアドレスへお送りください。メールアドレスは、common@468s.com です。ツイッターの DM、YouTube へのコメント、団長のダブログへのコメントでもお待ちしておりますので、団長は手ぐすね引いてお待ちしております。
テクスね。
いや、なんで声小さいんですか
ね。テクスね。
お好きな方法で構いませんので、はい、そう、もし例えばブログのコメントとか YouTube のコメントの際は、うん、これお便りですみたいな主張をしていただけると、うん、番組の方で読ませていただく、うん、それ以外は勝手に読むとね、
はい、
と思うので、
はい
はい、できればそうハッシュタグつけてねとかって言うんですけど誰もつけてくれませんので無視しました、はい、もう
まあもう DM で開放してますんで、まあ
そうっすね、
メールで DM で、
DM だと直接安倍さん あのほぼ個人用のアカウントに、うん、届きますので、はい、じゃあそんな感じで、宝塚ぶっ、あ、違う、これで、和劇団ランデブーポイントお茶会でした。取れたて新鮮宝塚ぶっちゃけデブリーフィング。聞いて、団長が最近見た舞台をまるでおもちゃを買ってもらった子供のようにセキララにただただノーロジックで語ります。つまりただの個人の感想です。はい、まあ、この番組全体が常に個人の感想なんですけどね、
今のね聞いては、うん、おもちゃを買ってもらった子供じゃない全然おもちゃ買ってもらった子供じゃなかった。
でも時々阿部さんね聞いてきてつって、
すごい、まあ、ありますね、
ありますよね、
ありますね、まあね聞いて今回は、
はい、
月組アイアムフロムオーストリアです。
アイアムフロムオーストリア、
はい、
はあ、
なんかウィーンで
ヒュージャックマン出てきそうだね。これ
ヒュージャックマンはオーストラリアです。
オーストラリアか、そ
うだ、ね、ちなみにアーノルド・シュワルツェネガーがオーストリアです。
あ、
なので今回の演目めっちゃシュワちゃん推しです。何かっていうとアーノルド・シュワルツェネガーとかシュワちゃんとか出てきます。
うーん、
めっちゃシュワちゃん推しでした。 斉藤義正先生の大劇場一本物デビュー作なんですけども、前回の無限無双宮本武蔵から2本連続で月組の大劇場公演を斉藤先生が手掛けられています。でこのミュージカルですね、オーストリアではなんか異例のロングランヒットを続けている作品だそうで、割とこうヒット曲盛りだくさんのレビューとお芝居みたいな、あの華やかなミュージカルなんです。で、その主題歌っていうのが、今オーストリアで第二の国歌とも言われているぐらいの人気の曲らしくて、まあ、そう言われてしまうと私としてはエーデルワイスはもう違うんだってちょっと思っちゃったんですけど、ね、でもなんかね、その曲を作った
ラインホテルものなんですね。
あ、ホテルものです。でラインハルト・フェンドリッヒさんというオーストリアのもう国民的スターの方が作った曲、もう名曲の数々で綴られているので、オーストリアの方だったらどの曲もそもそも知っているっていう曲ばっかりらしくて、でこの主題歌 I am from Australia っていうのが主題歌なんですけども、この主題歌ももう本当みんな知ってる曲だから、私ライブ映像を見たんですけど、フェスで歌ってる映像、彼がフェスで歌ってる映像を見たらもうお客さんが大合唱しててめちゃめちゃ感動的でした。そういうのを使っている、まあ本当にすごく人気のミュージカルなんですけど、まあ、
この演出家さんの写真、はい、これ大丈夫ですかねこれ
斉藤先生ね、
斉藤先生 T シャツ
そうですね、ちょっとラフですよね、
ちょっとラフですよ、髪型もなんか今起きたみたいな、
あ、斉藤先生髪型いつもそんなちょっと濡れ髪っぽい感じのそんな感じで、
これなんか右側から近くをタクシーが通って水かぶっちゃった
り割とでもちょっとなんだろう、自分がちょっとアイドルになりたかったタイプの方なので、女性ファンにチヤホヤされるの大好きな方なんですよそういうちょっとね方なんですけども、
アリちゃんオラついてんな、
アリちゃんオラついてます。アリちゃんはサッカー選手の役で、今そのお写真だとちょっと髪をね一部アップにしてる程度なんですけど、リアルに舞台に立った時は刈り上げてます。サイド刈り上げて縛ってます。
すごいね、そんなこともするんだ。
はい、しますします。なんか斉藤先生が刈り上げていいですかって聞いて、アリちゃんはいいっすよって言って刈り上げたらしくて
軽い
やってみたかったんでみたいな、でやったら刈り上げいいっすねみたいになってる。オラついてます。
なるほど。
でもまあ舞台がね、オーストリアのウィーンの老舗四つ星ホテルが舞台で、
はい、
そこにオーストリア出身で今ハリウッドで大人気の女優さんがお忍びで泊まりに来ることになったっていうので、ただその従業員がその
ここはホテルエイドラ、
そう
ウィーンにある老舗の四つ星ホテルアトトルのジョージ・エイドラは伝統と格式を重んじる両親に対し、今の時代に合わせた改革を進めていくべきだと考え、積極的に経営に参加している
そうです
こういう流れだね。
だけど積極的に参加してんだけど、一生懸命新しい発想を出しても、社長はお母さんなんですが、お母さんは、あの子の考えてることはまだダメねみたいな、でお父さんの方は、いやあの子だって頑張ってるんだよって言いながらも、お母さんに勝てなくて、すぐジョージそれは素晴らしいアイデアだなっていうのに、お母さんが来るとジョージそれはダメだ、全然ダメだってすぐ意見を変えるような、
SNS が出てくるんですね。
そうなんです、従業員が SNS に投稿しちゃって、マスコミが押し寄せる、パパラッチが押し寄せる。
SNS 禁止の宝塚で SNS ネタですか
そうそうだからホテルなんで人がとにかくいっぱいいるんですけど、はい、SNS に投稿するのは風間ゆのくんがやっている役なんですけども、よくよく見るとスマホ取り出してなんかやってるんですよ。あ、今投稿したみたいな感じで、なのでね面白いんですけど、本当だから現代劇、で御曹司のジョージが玉木亮さんで、女優のエマが美園さくらさん、ですね。
かわいいね。
かわいいですよね。すごいなんか私も彼女見て、うわなんかやっぱり彼女ってリアルな現代女性なんだなって思って、前のやっぱ武蔵の時ってお通の役だったからちょっと控えて、
この顔でお通やる、
そうちょっとピンとこなかったんですよ。
ちょっと派手よねお通
そう華やかだし、なんかやっぱ顔表情も現代的だし、3歩も4歩もね控えて待つ女じゃないですか、言ったらお通って。だからちょっとあんまりピンとこなかったんですけど、今回やっぱりね声も表情も今時の女の子っていうか、力強く世の中渡ってく女の子っていうのが似合うなと思ったし、斉藤先生もね欧米人の女性をすごく上手に演じてるって言ってるんですけど、本当にそれもそうだなと思うし、
出色
出色出色
で今回歌のキーがね、まあ、原曲がもちろんあるっていうこともあるんですけど、いわゆる宝塚の娘役としてはちょっと低めだったんですね。それがまたすごい良くて、こう地声でね、低くちょっと力強い深い声で歌えるっていうところがすごいかっこよくて、さくらちゃんのなんか女性としての強さとか色気っていうのがすごい出てた素敵な、なんかすごい魅力を感じた役でしたね。でまた玉吉も玉吉で、玉木亮さんね、前回宮本武蔵やったんですけど、
はい、
その時も私ちょっとピンとこなかったんですね。
ピンとこなかった、というと、
武蔵って荒くれてて、やっぱりちょっと汚くてというか
武骨
で、そういうのがなんかで割と叫んだり怒鳴ったりみたいのがあったりとか、そういうのがなんかピンとこない、あんまり似合ってないなと思ってて、あんまりこうやめろみたいに怒鳴るのが、もっと怒鳴ってももっとセリフ聞こえないぐらい汚く怒鳴ってもいいのに、全然殺せとか言う時とかね、あんまりなんかやっぱお上品だなちょっとって思ってってピンとこなかったんですが、
でもそれは宝塚の範疇を超えちゃうんじゃない？
そこはもう最近はみんな超える方はガンガン超えちゃうんで。あ、そうなんですね。
そうなんだ、
でやっぱりでも今回なんかは、そのよく役が似合ってて、その御曹司若くはつらつとしててやる気に満ちてるけれども、なんかまあ本当真面目で一生懸命で、だけど親にねまだうまく逆らいきれないような、穏やかで優しくて上品な御曹司っていうのがすごい似合ってて、以前カンパニーっていう役をやった時もやっぱり誠実な、男の人やったんですけども、誠実で真面目でっていう穏やかな男の人やったんですけど、その時もやっぱり似合ってて、そういうなんかカンパニーも現代、舞台が現代だったんですけども、そういういわゆる現代のリアルな青年、誠実で穏やかでっていう、そういうのが似合うのが玉吉なのかなと思って、爽やかで清潔感があって声荒げたりしないみたいな、
はいはいはい、
そういう意味では佇まいがすごい自然で、その多分舞台写真の中にあると思うんですけど、プレッピースタイル、プレッピースタイルって佐藤さん分かりますかね、
そりゃ
白いニットなんですけども、
はいはいはい、
その白い V ネックのニットに中シャツでネクタイちょっとつけたやつっていうので、
ほうほうほう、
客席から出てきたシーンがあるんですよ、
玉
吉が一人で、
その
時にやっぱり客席っていう、まあ言ってみれば客席は私たち一般ピープルがいる場所じゃないですか
一般ピープルが、
一般ピープルがいる場所じゃないですか、そこにそのすごくナチュラルなスタイルで客席をのその通路を歩く玉吉っていうのが、もうどこのイケメン大学生だってぐらいかっこよくて
へ、
やっぱりそういうリアルさ、リアルな中でかっこいいっていうのが爽やかで、いわゆる、ま
あ、だって本当にあれだもんね、御曹司っていうか、それはどっかのいいとこの子なんですよ宝塚の人って
そう、でもその中でいわゆる素敵なお兄さんっていう雰囲気がやっぱ玉吉の味なんだなってっていうのを再確認して、
なるほど、
そうすると月組のトップコンビっていうのはもう現代劇のリアルな今時の男女っていうのを描くっていうのが強いんだなっていうのをちょっと再確認した舞台でしたね。
なるほど、
なんかやっぱりほら、コスチュームものいわゆる中世が似合うっていう人もいれば、はいはいはい、まあ、ダイモンみたいにマフィアが似合う人もいればね、スーツのマフィアが似合う人もいればとかあるので、そういう中では本当に現代の本当にリアルな等身大の男女っていうのが似合う二人なんだなっていうのは感じました。ただ舞台はね、全体としてはやっぱり何しろ老舗の四つ星ホテル舞台で、まあ、原作もあるんですけど、ものすごい派手で、きらびやか、めちゃめちゃセットもにぎにぎしくて可愛くて、すごいもう電飾も山ほど使ってるし、猛烈に宝塚っぽいです。なんか大きなケーキがたくさん出てきて、ケーキを
貼
って、そういうか、そういう雰囲気ですね。多分舞台写真もその後ろの方とかに出てると思う、
ね、いや今ね見てたんですけど、ね、はい、あんまなかったなって。
そっかそっか、
あったあ、はいはいはいはい、はい、
衣装もね たくさんで、うん、もう階段もいっぱい使っててめちゃめちゃきらびやかで、そういう意味ではすっごい宝塚っぽいし、
うん、
キャラクターも本当とにかく多いので、あっちこっちでいろんな、
まあ、宝塚が持つ一つの側面としてのこのそう中世ものともう一つの味みたいな、
うんね、やっぱりねそういうホテルなり革命なりっていうのがやっぱ人、うん、当然人が多く出せるあの演目なので多くなるんですけども、うんうんうん、そういう中でもやっぱり革命はやっぱりある程度 兵隊とか軍隊と民衆とか貴族って分かれるけども、ホテルになるとお客さんがやっぱりリアルにそれぞれあの彼女たちもリアリティを持って動けるっていうのもあって、
はいはい、
我々はこういうカップルであるとか
こ、ね、
こういう一人旅であるとか、あそうそうそのスタイルで出て
きて、そのスタイルですね、
はいはい、客席降りしたのがすごいかっこよかったんですね。
へー、
なんですけども、そうなのであちこちでもめちゃめちゃみんないろんな小芝居してるんですよ、
うん、
やっぱりホテルのロビーって言ったらいろんな小芝居してるし、
スタッフ同士すごい人数だなこれ、
そうすごい人数出てくるので、とにかくね情報量は多いんですよ
なるほどね。
なので私1回しか今回感激しなかったので、ちょっと情報量の多さに特に一幕はやられちゃって、
うん、
多分聞きこぼしてしまったセリフも多いような気がするんですね。
へ
でやっぱりちょっとセリフ言ってる間に音楽もありの
今回は1回いいですか、
1回なんですよ。
あなるほど、
で小芝居もありのなので、
うんうん、
若干ちょっとセリフの聞こえが悪い部分もあったりして、
あ
なのでその上でやっぱりあっち見てこっち見てしてるとちょっと聞きこぼしちゃった部分はあるなっていうのと、あと斉藤先生の特徴なんですけど、
はい、
映像を多用するんですよ。
あスクリーン使うってこと、
スクリーン使うし、あの何だったら始まる前から5分前から映像出て、
うん、
もうあと5分で始まるよ、4分で始まるよ、3分で始まるよみたいな映像を変えてくるんですね、
うんうん、
まあ、それを撮りたいから正直1分前までスマホがしまえないっていう問題はあるんですけどでもそういうのもあるし、さらに、もちろん公演演目中もスクリーン使うので、
へ
もう情報量本当どこ見ていいやらって感じで多くて、ちょっと聞きこぼした部分あると思うんですが、結構笑える場面は、さっきのお父さんの場面とかもそうですけど、
うん、
笑える場面は結構多くて、もうなんかね、うわーおもちゃ箱ひっくり返したって見てる間に一幕がおーおーって終わっちゃったっていう雰囲気はあって
オーストリアネタででもシュワちゃんやってもさ、今の人っていうかさ、日本の人ってさ別にさシュワちゃんとオーストリアがさ直結してないでしょ、
してないと思うんですけどね、うん、
むしろカリフォルニアの人だと思ってる
そうそうそうそうどの程度伝わるんだろうと思いながら、私はわかるんでね見てますけどね、あの最初にだからハリウッドからスターが来るって言った時にシュワちゃん来るのみたいな感じだったりとかなんかあったり、結構シュワちゃんは推してましたね。あとエリザベートネタがいっぱいあったりとか、
はいはい、
やっぱりね宝塚的にはその辺美味しいので、
うん、
あとオーストリアと関係ないんですけどハリウッドってことでタランティーノの名前が2回出てきたかなとか、そういう意味ではちょっと映画ネタもちょこちょこあったり、あの面白かったですね。エマなんかエマって言った時にエマって言った、エマワトソンとか言ったりとかなんかそういう映画ネタはちょこちょこありました。でもそういうので笑える部分も結構多かったけど、情報量が多い割にちょっと一幕は残念ながらちょっとダイナミクスがもうちょっとないかなっていう印象を私は持って、
ダイナミクス、
はい、あのオーストラリアの舞台がわからないので、原作がある分どこがどう違っててどこが同じっていうのとか、いやオーストラリアの通りなんですよって言われるとちょっとあれこれ言いにくいんですけども、
うんうん、
すごいずっと賑やかで、
うん、
波がないというかずっと大波なので、
緩急がないってこと、
緩急がなかったんですよね。だから一幕の終わりに、まあジョージとエマが逃亡してパパラッチや警察に追われるんですけど、
うん、
こう追っ手を巻くためにこうキスするカップルを装うってよくあるじゃないですか、
うん、
そういうのがよくあるって思って見てたら、そんな風な素振りをしてどうやら実際まあキスをしてしまうんですね、うん、2人はね。でそれがこうわーってみんなが追っかけたりして逃げたりして、にぎやかな花道でにぎやかな中でパッとやっちゃったように私にはちょっと見えて、
はいはい、
あれ今キスしたの、いやしたふりなの、あしたのかみたいな感じで、
うん、
2幕になった時にキスしたって言ったから、ああしたんだあの時やっぱりみたいな感じだったんですけど、うん、こう花道のなんだろう、ドーンとじゃなくてもうパパってみんながわーごちゃごちゃごちゃって中でパーってやって、ああなんかもったいなかったな、せっかくの胸キュンのシーンなのにみたいな、2人のラブが始まる大きなポイントになる場面なんだから、なんなら しかもそれで一幕のエンディングなんだから、
うん、
なんなら銀鏡の真ん中とか舞台とか使ってももっとドラマティックに見せてもよかったんじゃないかなって感じで、うんうんうん、なので花道でわーわーってみんな逃げてって花道見て あキスしたのかな、あれあどんちょう降りてきてるって思ってたら私の前にいた、うん、あのマダムたちもええ一幕え終わりとかってつぶやいてたんであやっぱり同じ風に思った、私も今ちょっと思ったって思ってつい小池先生のね大団円的にわーっていう一幕の終わりとかを普段見てるので一本物だと、
でもあれでしょ結局向こうの舞台は脚色してるわけでしょ、
そう
そのだから流れを踏みたいんじゃないの、
多分そうなのかな、そうだから同じ流れなのかなと思って、
結構そういうことはあるよね、うん、確かに、うん、だってアメリカの映画見たって日本の映画見たって全然作り違うし、
そうそうそう、だからもしかしたらオーストリア通りなのかなって思って、あそっかそっか、なんかでももっとなんかドラマティックに胸キャーンってさして欲しかった場面かなって思ったりして見ててでもまあ2幕も
ブロードウェイで上演とかしてんの、
いやこれしてないっぽいですね、
あ そうなると結局やっぱりあのお国柄強いと思うよ、
まあね、うん、そうよね、だからオーストリアではそれが OK なのかもしれない、ね、
海外産の舞台でもブロードウェイに輸入されてるものいっぱいあるからね、
うんうんうん、でもねやっぱ派手さはやっぱすごくて、
うん、
一幕それでえってなっちゃってえ大丈夫かなって一瞬幕開休憩大丈夫かなって不安になったんですけど、2幕がこれまたすごい派手で、
うん、
まずヘリが飛ぶんですよ、
ヘリが飛ぶ
ヘリが飛ぶんですよ、
は
あ
は
あ、あのジョージとエマがヘリコプターでオーストリアの街並みを上空から見るっていう場面があって、はあはあ、まあ、なんて言うんでしょう、クレーンみたいなのを、うん、まあ、宝塚持ってるんですけど、うん、クレーンの先端にあの乗れる部分がついてるっていう機械を、大きな機械を宝塚持ってるんですけど、うんうん、それであ
のジャニーズとかがゴンドラみたいな感じ、
そうですそうですそうです、それでヘリ、それがヘリになってて2人が乗り込んで、うんうーんって上に上がったり、もう客席のほんと近くまで降りてきたり、
へえすごいね、
それが結構なスピードで動くんで、うん、結構ちょっとドキドキ怖いんですけどでもやっぱり客席にいる下にいる人たちが、
うん、
乗り物を乗った2人が降りてくるから手振って見上げたりしてていいなって思ってたんですけど、
楽しいねそれはね、
そう楽しいし、
すごいね、
で客席降りもあるし、
へ
えにやかで楽しい、
客席降りするままドーンって
どう、違うヘリは降りないヘリは降りないヘリは降りないけど、うん、ジェンヌさんがバーって降りてきて、うん、一緒にこうエアロビみたいな踊りをしたりとかする場面、まあアリちゃんがメインの場面なんですけど、
うん、
があったりとか、もう賑やかで楽しくってかと思うと、ラストの方は家族愛について触れていったりとか、
うん、
やっぱりそのまあ、I am from Austria っていうタイトルにもある通り、自分とは何なのか、本当の自分って何なんだろうみたいな、
うん、
自分探しの終着点みたいのがあったりして、
うん、
まあちょっとジーンとさせたりほっこりさせたりして終わるっていう感じで、まあ一応ハッピーミュージカルっていうことになってるんですけど、うんうんうん、まあ、主題歌がね、そのオーストリアで第二の国歌って言われてることもあって、いわゆる本場では愛国心とか、いわゆるオーストリアの歴史的背景とか国民意識とか、そういう深い意味がどうやら含まれているそうなので、ちょっとその辺の咀嚼する部分で日本人が見ると なんか若干流れが唐突に見える部分とか、ちょっと飲み込みにくい部分っていうのは実際あったんですよ。
はいはいはい、
別にこの女優のエマがオーストリア出身ってことを隠したりしてるわけではないんですけども、うん、お母さんとの関係がうまくいってないって話とかはありつつも、
うん、
まあでもオーストリア出身の有名人ってことになってるんですが、
うん、
だけど突然ジョージがルーツは捨てられないとか言うと、うん、なんでルーツ捨てる話になっちゃったんだろう、ドキドキとか思ったりして、でもそれは多分いわゆるオーストリアの方ではそういう流れがあって、国民意識があって、
はいはいはい、
確かにちょっと調べたらオーストリアの歴史的背景とかそういうのあるんですよ。
うんうんうん、
だからその辺でどうしても必要な部分だし、もちろん持ってくるからといって削れる部分でもないっていうのも分かるので、日本人が今の日本人が見るとんってなる。
ああなるほどね、うん、だいぶじゃあ汲み取ってあげないといけないところがあったってことね。
そうそうそうそう、オーストリアってそういう国だしとか、
うんうんうん、
こういう人たち、なんかオーストリア人というそもそもその解釈っていうもの、
うんうん、
その感覚ができたのが第二次世界大戦後なんですって、
はいはい、
だから最近なんですよ、
うんうん、
やっぱりこのそれまでは、ね、それまではドイツ どっちかというとドイツ寄りであったりしたのがやっぱりヒトラーとかのことがあって、うんうん、あれとは別である、自分我々はオーストリア人である、うんうん、だけど多民族国家だからオーストリア民族となるとちょっとないみたいな、うんうん、そういう流れがあるっていうのがあったから、その中でやっぱり海外に行った時にアイアムフロムオーストリアっていうっていうことが大事みたいな、
うん
う
ん、
いう背景があるらしいんですよ。
なるほどね、う
ん、
はいはいはい、
だからそういうのがやっぱりなんかこっちがそこに寄り添ってあげるか、もしくは完全にスルーしてハッピーな部分だけを切り取るかしないと、ちょっとつかみにくい部分はあるんですけれども。
なるほどね、今までの宝塚 の, その舞台の、ね、流れからすると難しいっていう話よね。
でも、まあ、単純に宝塚としてその華やかで楽しくて、うん、しかも曲もすごくキャッチーでいい曲で、メロディー強い曲で、その中でいわゆる大女優とホテルの御曹司の、偶然出会って始まるラブストーリーっていう意味では、うんうん、シンプルに夢も見られる楽しい作品だったなと思います。
宝塚で扱える要素を持ってたんだけれど、うんうん、なるほどね、うん、はいはいはい、
そういう意味では楽しかったし、踊りもね、うん、すごい素敵だったし、いいなっては思いましたね、
うん、なるほどね。それはでもやっぱこれだけね、中の人とも交流してるから、うん、ただ本借りただけじゃなくて、
そうそうそう、
だからやっぱそちらの文化を大切にしたみたいな、
うん、やっぱり、
まあ、国際交流ですよね、うん、だからなんかね、
あ、一応そのオーストリアとの日本の交流の記念の作品でもあったので、うん、
な
るほど
ね、それはなんかあれだね、確かにあんまりこうデフォルメできないよね。
そう
なるほどね。
で実際向こうからもこの部分だけはどうしても解釈を変えないでほしいとか、はいはいはい、そういう指示はあったらしいので、
はいはいはい、
それはしょうがないかなと。
なるほどね、
う
ん、はあ、
まあ、なのであの実際故郷とか家族とかいうのよりも宝塚的にはちょっとラブストーリーの方が楽しいという部分では多かったかもしれないけれども、うん、家族愛とか故郷愛っていうのは若干唐突に詰め込まれた感じはありましたけども、うん、でもまあ、うん、すごい華やかで楽しい作品だったなと思います。うん、うん、で、そのまあ、作品自体は全体そうなんですけども、
うん、
まあ気になったキャストさんをちょっと上げていきたいなと思うんですが、
急になんか前開けて、
あ、ちょっと熱い、
脱いで熱くなってきて、語って、じゃあ
熱くなってきちゃった、
エアコン飛びますか、
はい、ちょっと熱くなってきちゃった、ちょっとね、はい、つい語ると熱くなるね。
わかるわかる、僕もね、あの、すいませんね、ゲスワニの方だとね途中熱くなってくるんで、
すいません、ゲスワニの時寒い寒い言っててごめんなさいね。
もう寝てるだけだからね。
冬眠してますからね、うん、まあ、気になったキャストさんで言いますと、
はい、
まずホオズキアンさんでございますね、
はい、
あの
今おるなと思ってたんですけど、
はい、ホテルの社長の旦那さんパパの役ですね、さっきちょっと触れましたけども、
うん、
花組から月組に帰ってきて最初の大劇場作品、
はい、
う見ました、ヒゲダンディズム、
ヒゲダンディズ
ム、ヒゲダンディズムでしょう、
いや、オフィシャルみたいに言ってるけど。
ヒゲダンディズムでしょう。もうめちゃめちゃヒゲダンディズムなんですよ、
はい、
そんなヒゲダンなのに基本的に笑いの場面を担当してるので、
うん、
もう出てくるとちょっと客席もあのやっぱりお父さんの振る舞いにクスクスクスって笑っちゃうみたいな、
うん、
やっぱりそのお母さんの方には、奥さんの方には、奥さんの意見に乗ってすぐ意見変えるし、でも息子の方には息子にいい意見を言うしみたいな、まあ、ありがちな感じですけども、でもそのね、態度を変えるっていう雰囲気がナチュラルですごいテンポがいいんですよ。なので笑わせてくれる上にかっこよさは常に完璧に維持みたいな、ずっとかっこいいみたいな、そんなフラフラしてんのにずっとかっこいいみたいなのが、まあ、さすがだなって感じですね。
お母さんが社長なんだ。
お母さんが社長なんです。
なるほどね、
うん、だからお母さんの方がビシビシとこんなんじゃダメよとか、全くもう息子は頼りない息子だわみたいな感じでずっと厳しく言ってる。あ、パパの方はパパの方で、あ、息子の言うこともわかるよ、頑張れよ息子って言いながら、お母さん来るとお前ダメだぞジョージって。ジョージそんなことじゃダメだってすぐ言うみたいな。
なるほど、
うん、でもその本当雰囲気、ナチュラルな感じで、なんかわざとやってるっていう雰囲気がないので自然に笑わせてくれるって感じで、やっぱりさすがうまいなって思いましたね。
うん、
でそれからですね、
はい、
今回私の視線泥棒さんだった生徒さんがですね、
はい、
加代葵さん、加代葵
さん
97期研究、
加代いないですね、
はい、
あれどこにいらっしゃるんですか。
そこの中にはいないです、はい、後ろの、
後ろの方にいます、
後ろの方の、はい、全生徒さんが載ってるページにいますが、はい、97期研究、愛称やすちゃんです、
うんうん、
彼女はですねパパラッチの役だったんですけども、それがもうね 素晴らしくて、あの安っぽいグレーのスーツを腕まくりしてて、
これかカシロ、はい、フーゴ、
はい、あのパパラッチなんですけども、うん、髪もちょっとボサッとして、
はい、
ちょっと不精髭生やしてるような雰囲気で、
ハンチンかぶって、
はい、まあハンチンかぶったりかぶってなかったりなんですけど、会場では、はいはい、ヘビースモーカーなのでずっとタバコ加えてるんですよ。
煙出てるんですか？
出てます。あ、最近はもう、最近の宝塚はあの結構煙ちゃんと出てます。
それは本物じゃないよね。
じゃないです、じゃないです。
電子タバコとか、
はいはいはい、あのね、いわゆる昔はなんだっけ、龍角散とか言われましたけど、はいはいはい、今は電子タバコとかそっち系 の、 あのいわゆるあのありますよね、あの吸ったら光ってとか、まあ、ああいうやつだと思うんですけども、あのヘビースモーカーなのでずっとタバコ加えてるんですが、まあ、パパラッチなので何かっていうとスマホを構えて写真をすっごい無作法に撮るんですよ。もう失礼って感じで撮るんですよ。で、何しててもすっごいつまらなそうな顔してて、冷たい目してて、もうああこういうゴシップ記者いるわって感じなんですけど、うん、なんか仕事でやってますみたいな。でも最後に、最後お芝居の最後の最後に番狂わせが起きるんですけど、はいはい、その時だけちょっと楽しそうに笑うんですよね。
あ、
だからうわーうまいなーいるなーと思ってなんかいわゆる舞台の真ん中にドーンと立つ役者さんではないんですけども、あの柏葵さんがいるその周りっていうのはもう完全に世界ができてて、なんかあすごい、なんかこの人が出てくるとその周りの空気がちゃんとその世界観にガラッと変わるなっていう雰囲気があって、こういう人が今後30年でも40年でも宝塚にいわゆるいてほしい、
隠れたキーパー層みたいな、
そういわゆるもう技のある人で見とれちゃうし、
なるほどね、
今研究なんですけど、これ学年がね例えば15、16とかに上がってきたら、めちゃめちゃ場を占める方になると思うので、
おお、激推しするね。
いやなんかねちょっと前からね、その方は普通に普段のトークとかでもちょっと個性的で面白い人だなと思って気になってたんですよ。でやっぱりちょっとちょっとこう見てても、あ仕草とかうまいなとか、なんかやっぱり違う世界ちょっと作るな、面白い人だなと思ってて、そしたら今回のパパラッチがあまりにも良くて、あなんか本当こういう無作法なパパラッチいるだろうなっていう、仕事で多分昔は若い頃はあのなんかスクープ作るぞみたいな夢持ってたのが現実見て、すっごい汚いちっちゃい事務所でやってんだろうなみたいななんかそういう雰囲気が、背景が見えてくる芝居をしてたので、すごい面白かったので。あ、
それは面白いですね、確かに。
だからね今回かなり私はもう釘付けでしたね。後ろとかにいるけど釘付け。それでまた踊ったら踊ったでかっこいいし、あいいなやすちゃんと思って見てました。
やすちゃん、
やすちゃん、柏葵さん、やすちゃん、はい、本当に長くいてほしいなってつくづく思いましたね。
うーん、
で、まあ、最後になるんですけど、今回ですね、はい、フィナーレがすごい素敵で、フィナーレっていうのは、
アリちゃんの話するのかなと思って、
アリちゃんの話しますけども、まあ、アリちゃん、まあ、さっきしましたけどね
いやなんかもっとすんのかなと思って何も言わないでいたんですけど、
フィナーレがですね、アリちゃんがですね、はい、まあ、アリちゃんがロケットボーイをするロケットがあったりしたんですけど、アリちゃんのことっていうかロケットボーイをしてるっていうだけなんですけど、
そう、そうでしょう。いや、今なんか、役者のお話していきましょうって言って二人で終わったから、あれと思って、アリちゃん無視かと思って。
アリちゃんはゲイの役です
あ、ゲイなのこれ、
はい、サッカー選手で、もともとは女優さん の、 あの結婚相手としてマネージャーが仕組んで連れてきたんですけれども、実はゲイで、全然もちろんだからエマには気持ちはなくて、でその時にホテルマン の、 その SNS に投稿してしまった、
はいはい、
おだちん風間ゆうのさん、見た時にビギャーンって恋に落ちて、で好き好きってなって、
いやなんかアリちゃんいよいよ大人になったなと思って今、なんか、ようやくこう全部なんかキュッとしまって、
だから今回風間ゆのさんと並ぶシーンが最後の方すごく多かったので、風間さんがやっぱりどうしてもまだね、可愛らしい部分もあるので、すごいお兄さんでしたね。
ね、
うん、
いややっぱりなんていうんですかね、 僕ちょっとなんかまあ自分の親戚のね、はい、近いところでっていうのがあったんで、
はい、
その見るたびあでもなんかまだ可愛い顔してんなーなんて思ってたんだけど、うん、今回だいぶね男前になってきて、
そうで今回は特にあの
やっぱ変わってくるもんなんですね。
今回は筋肉推しの役でもあったので、うん、何しろスポーツ選手でマッチョマッチョって言って踊るので、
うん、
そういう役だったのでかなりギッとしてますね。
剣山ついてますからねこれね。
剣山ついてる本当だ剣山ついてる
ジャケットに剣山ついてますからね
そうワイルドなんですよ、うん、でも最近ワイルドな役ばっかりですね。
あそうなんだ、
うん、だから多分その辺でちょっと男らしさっていうのを演出家的にもつけていきたいのかなという気持ちは、うん、
このね、うん、これの時の横顔見て
あキリッとしてますよね。
もうお稽古場の横顔自分の知ってる可愛い子じこアリちゃんはいねえなって感じに今なってて、
うんうん、
やっぱ成長していくもんなんだなと思って。
そういうところがまたやっぱり宝塚見てて面白いところですよね。
面白いだろうね、うん、これはね確かに。
あこの子がこんなになったんだって思うのが楽しいですね、う
ん、見に行ってない私がこれだけわかるんだから
ねえ見に行ったら本当にいや本当声もいい声出すようになってきたしオラオラするのもいい感じになってやっぱり自信もねついてきてるので
ついてきてるかもね、
うん、その辺がねすごくいいですね、
うんま
あ、今回本当その最初あのマッチョな感じっていうので出てきてもうフィナーレはねロケットボーイってあのロケットの真ん中で男役として足上げたりする、はいはいはい、その時はちょっとでもまたそうなるとまたちょっと可愛らしさもあったりとか、うん、そういうのがあったんですけどフィナーレがね楽しかったんですよものすごく猛烈にっていうのは、はい、多分あの斉藤義正先生って今回大劇場一本もののデビュー作なんですけど、
うん、
その方ってお芝居も作るけど
一本ものそう僕見ててこれ一本ものなんだと思って、はい、
一本ものなんですよ
すごいねこの内容で一本ものやるのすごいね
話はシンプルなんですけどね
ね、
うん、
なんか今話聞いたらシンプルなのにそうと思って
でも一本物だからこそそれだけ立派な舞台セット作れるっていうのがありますよ ね、
なるほどね、
一本物じゃないとやっぱりそこまでは作れないので、
うんうんうん、
で、で斉藤義正先生はキャリアはあるんですけど今回大劇場一本物は初めてで、うん
はい、
でもお芝居も作るけどその方ってショーも同じぐらいというかそれ以上にショーを作るんですよ、
うんうん、
なのでやっぱりねショーを作ってるそれだけショーをやってるだけあってフィナーレがすごく上手で、
うん、
あのなんだったらあのやっぱり一本物デビューってだけあって一本物の演出よりもフィナーレの演出の方が上手というかさすがでそのロケットも衣装も振り付けもやっぱりまあお芝居を踏まえてのなんですけども、はい、すごく個性的ユニークで楽しかったし群舞でお芝居同様にあちこちでみんながちょっと軽く言葉交わし合ったりとか目と目合わせてじゃれ合ったりとかそういうわちゃわちゃするものがあちこちで行われているような部分が後ろの方で、うん、前で踊ってる間後ろでわちゃわちゃしてるとか、
うん、
あったりしてそれも楽しくてあっちも見たいこっちも見たいって思うしでそういうのってやっぱまあもちろんお芝居踏まえてなんですけど、
うん、
あやっぱこの先生超うまいなって思いましたねなんか改めてね
なるほどね
ちょっとね演出としてはねあのなんだろう私演出面では1階席で見てたんですけど、
うんうん、
1階席でも端だったんですねちょっと席がねそうすると1階席なのに端だと見えない部分っていうのが実は結構あって、
うんうん、
端っこの方で舞台の端の方物陰みたいになっちゃってあの私、上手の端だったんですけど、
うん、
下手の端は全部見えるんですけど上手の端で行われると見えないっていうのがあって、
うん、
そういうのがちょっと演出面でおうって多少難はあったんですが
それはでもどうなんですか他の人は他の舞台は
あのね、うん、1階席で見てっていうのはないかな例えば
それはあれですよあのどの舞台でも同じやつを今回だけ言うのは ひどいんじゃない？
いやいや1階席で見てこれが見えないっていうのはあるかって例えば最後5つ星を取るんですけど、
うん、
5つ星星が5つ舞台に上がるんですけど、うん、私の席からはどう頑張っても4つしか見えないんですよね、
はい、
4つだってあとアリちゃんが
だからいやだからそうなんだけれど他の舞台の時はどうなのかっていう話よそういうことが同じように起こってるか
宝塚でですか、
うん、そうです宝塚以外の話をする意味も分かんないです
あんまりない
ないんですよね、うん、
ですね
ない前提で言ってるんですよね
ない前提です、うん、例えば B 席の一番てか B 席で見ると
その時も上手で見てるんですか
上手なり下手なりの端で見た時ですね
あなるほどね、うん
で例えば B 席で見た時に舞台の上の方で行われている、
うん、
階段の上で行われている部分が見えないってことはあります、
うん
うん、それこそ、 ベルサイユのバラで最後バスティーユに白旗が上がるんですけど、うん、2階で見ると白旗が見えないので、
うん、
ずっと白旗上がってるんだなって私は上の方で見てて1階で
じゃあ同じじゃないの
でも1階席で見たのにっていう気持ちがちょっと、
ね、あ1階の時は見えなきゃいけないんじゃないかっていう1
階の時はやっぱりで、うん、見えてほしいなっていう部分はちょっとあったんですがその辺でちょっとあれおよこんなに大きな星が5つも上がっているはずなのに1個見えないすごい大きな星がバーンって上がるんですけど、
うん、
1個見えないとか、うん、アリちゃんがあ上手端と下手端にエレベーターがあるんですけど、うん、エレベーターで芝居をしてしまうと見えないアリちゃんがなんか面白いことやったらしいのに何も見えていない声しか聞こえない
なるほど、ね、
とか、うん、あったりしたのであちょっとそれはがっかりだな今原因としては1個考えられるのは花道に大きなまあ、ホテルの壁という飾りがあったんですけどそれが、低めの壁の飾りが、花道にあってで舞台のすぐそばに高めの壁がバンって立ってたんですけどその2枚の場所を入れ替えたら見えたんじゃないかみたいな
あ、うん、なるほどね
いう気持ちにはなったりしましたねその辺がちょっと合うってなったんですが、
うん、
まあでも全体に楽しいすごいキラキラで楽しかったし、
うん、
あと本当フィナーレすごい楽しくて私の大好きなレン司さんですね、
うん、
お芝居はちょっと控えめな存在のお役だったんですが、
はい、
フィナーレで男役9名で銀鏡に出てきた時にもうここぞとばかりに俺だけを見ろって感じの雰囲気でオラオラアピールしてきて
俺だけを見ろ
もう俺を見ろ俺だけを見ろって感じのオラオラアピールがすごくて、
うん、
めちゃめちゃかっこよくて、
うんうんうん、
最高にときめきましたし
個人の感想です
ほおずきあんさんのね、うん、こう最後パレードで階段を降りてきて真ん中でお辞儀するんですけど、うん、そのお辞儀の仕方がまたこうダンディーで素敵でハーってドキッとしたしはい個人の感想です、うん、そうですまあそんな感じで、
うん、
まあハッピーミュージカルっていう意味で言うならばすごい、うん、キラキラして楽しかったなとハッピーだったなと思います、
うんうん、
もちろん時代その民族背景とか、
うんうん、
そういうのはちょっと あるとは思うのでその辺はちょっと、うんうん、うーんって思う人もいるかもしれないけれども、
うんうん、
まあラブストーリーで、まあ、
ちょっと特殊だったってことだね、
うん、ちょっとそういう意味ではかなり特殊だったとは思うんですが、うん、キラキラを楽しむ満喫するという意味では楽しかったですねすごく楽しい作品でございました
はい、
はい、以上です
はい
あ最後にもう一個言おう
何ですか
さっきシュワちゃんを押したとか言ってたじゃないですか、
はい、
シュワちゃんも押してるしあといわゆるザッハトルテとかもすごいたくさん出てくるんですよ、
うん、
今回 UCC ミュージカルって言って UCC コーヒー提供してるんですよ冠で
へ
だけどねウインナーコーヒーっていうセリフ出てこなかったコーヒー全然押されなかったんですよコーヒーもっと押していいんじゃないかなってびっくりしました終わった時にそういえばウインナーコーヒーどうのとかコーヒーって出てこなかったなUCC いいのかな大丈夫かなって
まあまあいいんじゃない、ね、
なやっぱり宝塚的にエリザベート推しもすごくて
だって UCC コーヒーって、
うん、
オーストリアの
いや違いますけど
じゃあ関係ないじゃん
コーヒー合わせてコーヒーコーヒーって言ってもよかったのに映像の中でそれこそさっき言った5分前とか4分前ってところの映像では、うん、映像というかアニメーションだったんですけど、うん、イラストだったんですけどそこではこうコーヒーカップ持ってましたけど
、ね、なるほどね、
うん、でした以上でございます
はい大変楽しく語っていただきました、はい、なんかよくわかんない
何も本当ね、まあ、玉吉とさくらちゃんのコンビにはこういういわゆる現代劇担当っていうのはいいなと思いましたそれこそ大門がほら悪者担当してるし、
うん、
悪者担当犯罪者担当してるしとかねそういう各組ね特色があるわけだから今後例えば花組、うん、今後の花組はれいちゃんと花ちゃんなんかだとやっぱり少女漫画を具現化するっていうのにすごい向いてるなとか思うし、
うん、
そういうね割り振りってどうしても各組の特徴ってあるから、
うん、
そういう意味では本当に中世とかそういうことじゃなくて、
はい、
もう現代今ですっていうものを出すのに向いてる2人なんじゃないかなっていうのは感じましたね、
うんうん、なるほどね、
うん
それはやっぱり武蔵とかを超えての話です
ね。そうですね、うんうん、そういうのよりずっと魅力が出るなと思って、
うん
うん、やっぱりねあんなだって普通のニットで うわめちゃめちゃかっこいい男の人来たって思うんだもん。うわ爽やかかっこいい何あの肩幅
すげえ高校生みたいだなと思ってたんですけど、ね、
まあ高校生大学生みたいな感じですけど、
逆になんか向こうにもこういう服装あるんだなっていう、
うんうんうんうん、そうですね、うん、
だからウエストサイド系ってことだよね、この2人に似合うのは。
ウエストサイド系、ああそうですね、まあ、ウエストサイドストーリーは空組がやっちゃいましたけど、うん、まあ、そういう本当に、うん、今みたいな、あのコスチューム系とかじゃなくて、
コスチューム系とかじゃなくて、
うん、いわゆる今も着ているお洋服、う
ん、だオーシャンズイレブンとか、
とか、うん、それも空組がやっちゃった、
プロデューサーズとか、
プロデューサーズ
あの映画あったじゃないですか、
プロデューサーズ、
あダメですね、記憶障害ですね、はい、
見たか、プロデューサーズ、
はい、ということで、うん、まあいいですね、はい、終わりましょう。
はい、
宝塚ぶっちゃけデブリーフィングでした。はい、終わりです。はい、はい、
今回はサクサク
っとだいぶタイトで、
だいぶタイトですね、
まだ今1時間半ぐらいですよ。
だと思いました、
うん、
感覚的に、うん、聞かれたら1時間半って言おうと思いました
いいですか、終わっちゃって
大丈夫でございます
なんか言うことありますか。
いやもう今年末のあれに向けていろいろ待って
あまりに今回内容薄すぎないかって思うんですけどね。
そうそれでちょっとドキドキしちゃった
なんで
大丈夫かな、薄すぎるかな。
まあでも別に話すこともないでしょ、もう年末に向けて。まあ安倍さんまた忙しいですからね今ね。
そう今ねちょっとね帰省とね忘年会とねって遊びばっかか
まあでも仕事もねすごい忙しいし、だからゲサリの方もね、うん、予定タイトだし、うん、和劇団もだいぶタイトだし、うん、だけど舞台を見に行かなきゃな、うん、行った上でこれをやるっていう、うん、だって 見てきたばっかなんでしょこれ。
そうですそうです、見てきたばっかです
ね、
うんうん、その上ねスターウォーズも見てきたぞって感じで、スターウォーズでもね本当は1月にもう一回行きたいんですよ私ね。
はい、
はい、
あかいちゃんが CM に出るから、
ね、そう竹尾菊池の CM にかいちゃんが出るのがスクリーンにダーンだってもうあの映像一応 YouTube とかに上がってるんで見たんですけど、
それでいいじゃないですか。
でも
スクリーンで見たい
だってかいちゃんの目元がバーンって映るんですよ、うん、それがスクリーンにドーンですよかいちゃんのお顔の目元のところがスクリーン一面にドーンです
よ。ダメですよ、それだけ見て帰ったら。
あ、そうですね、
悪い曲ですよ
そうですね、それ見てスターウォーズ見ない
で、 あれですよ、入場者特典もらって帰るやつみたい
ですよ。そうですね、そんなことしません、しません、ちゃんとスターウォーズも見て帰りますよその場合
は。はい、というわけで今回もお聞きいただきありがとうございました、はい、東京宝塚歌劇団は現在ホームページ iTunes で配信しております。番組名で検索していただきお好みの方でお聞きいただければと思います。またツイッターもやっています。同じく番組名もしくは和劇団、アルファベットで和劇団と検索していただければ、はい、出てきますので、ご意見そちらの方にそちらの方をご利用ください、
はい、
ご意見ご質問番組の感想などもお待ちしております。お寄せいただいたお便りは、番組でご紹介しますのでどんどん送っていただければと、
はい、はい、お願いいたします。
さあ、
はい、
収録明日なんですけどね。
そうですね
だから2本まとめて公開かもな、うん、もしかして。だから2本立てするから今回短いのゆるちてちょんまげって感じ。
年末年始はあの多分次が長くなるのでそれよろしくお願いします。
そんなに長いの？
どうでしょう。あ、でもそんなに長くならないかな。
どうなんですか。
お便りがたくさんいただけたので、
まあ、それを抜きにしたらどうなの。
それ抜きにしたらそんなに長くないですよ。
本当ですか、
うん、本当に、
うん、まあまあまあまあということで、うん、はい、ということで今年残すところあとわずか、はい、頑張っていきましょうということで、はい、皆様もご自愛くださいませ。
ご自愛くださいませ本当にもうねインフルエンザが猛威を振るっておりますのでご自愛くださいませ
らしいですね、
本当に、
はい、
ご自愛ご自愛
ということで、
はい、
安倍さんいつも通りの挨拶をよろしくお願いします。
はい、それでは皆さん
ごきげんよう、
さようなら。